聖書詩編71編1から16節、ヘブライ人への手紙7章23から25節。主よ、身元に身を寄せます。とこしえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって助け、逃れさせてください。あなたの耳を私に傾け、お救いください。常に身を避けるための住まい、岩となり、私を救おうと定めてください。あなたは私の大岩、私の砦、私の神を、あなたに逆らう者の手から、悪事を働く者、不法を働く者の手から、私を逃れさせてください。主よ、あなたは私の希望。主よ、私は若い時からあなたにより頼み、母の胎にある時からあなたによりすがってきました。あなたは母の腹から私を取り上げてくださいました。私は常にあなたを賛美します。多くの人は私に驚きます。あなたは私の酒どころ、私の砦、私の口は賛美に満ち、絶えることなくあなたの輝きをたたえます。老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでください。敵が私のことを話し合い、私の命を伺う者が共に計り言っています。神が彼を捨て去ったら追い詰めて捕らえよう。彼を助ける者はもういないと。神よ、私を遠く離れないでください。私の神よ、今すぐ私をお助けください。私の魂に敵対する者が恥に落とされ、滅ぼされますように。私が災いに遭うことを求める者が、あざけりと恥ずかしめに包まれますように。私は常に待ち望み、繰り返しあなたを賛美します。私の口は恵みの御業を、見救いを絶えることなく語り、なお決して語り尽くすことはできません。しかし主よ、私の主よ、私は力を奮い起こし、で、墨で、ひたすら恵みの御業を唱えましょう。また、レビの系統の祭司たちの場合には、死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかしイエスは永遠に生きておられるので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。説教、信仰者の生涯。信仰者は神を頼りにいたします。それで神を私の砦という時があります。ただいまご一緒に聞きました詩編の言葉にあるようにです。この詩では私の砦以外にも神を大岩と呼んだり、酒どころと呼んだりしています。これらをまとめて逃れ場ということがあります。逃れ場というのは、信仰者が敵などから身を守るため、逃げ込める場となる神を指しています。信仰者は穴を避けるため、神のもとに逃げ込むわけです。言うなれば神は避難所です。例えば地震や台風などの災害の時に避難所が設置されて、近所の人たちが避難することがあります。どうして避難するかと言いますと、自宅にいるよりも避難所の方が安全だからです。つまり避難所というのは安心して落ち着ける場所です。信仰者にとっての逃れ場はまさに避難所と同じです。そこで災難に襲われる心配はありません。神を逃れ場とするのは、そこに逃げ込めば安心して落ち着けるからです。何が襲ってきても神のもとにいれば安全だと神を信頼しています。 この死に逃れ場が多く出てくるのも詩人が神を信頼している証拠です。この詩は信仰者の気持ちを代弁しているように思います。まあ、ところで信仰者といえども地上では災難が降りかかる時があります。突然の災害だけではありません。病気や事故、事件や人間関係のトラブルなど、まあ、私たちの周りには災難の種が転がっています。災難に遭わない方が難しいと言ってよいかと思います。災難に遭った時には逃げ惑いながらこの詩人のように神に叫ぶのではないでしょうか。助け、逃れさせてください。あなたの耳を私に傾け、お救いください。信仰者は大変な状況に置かれていても神に願っていいことを知っています。頭の中が混乱していて何を願っていいのかわからない時もありますし、まあ、祈る気力さえ起こらない時もあるかもしれませんけれども、祈りを妨げるものは何もありません。それで願いの言葉が口をついて出てくる。神を信頼しているからです。たとえ神から突き放された気がしても心のどこかで神を信頼しているものです。詩人も神を私の大岩、私の砦と呼んでいます。先ほど申し上げました通り、神への信頼を表しています。詩人は2節で、逃れさせてください、お救いくださいと神に願っていますから、何らかの苦難に遭っていったと思われますが、それにもかかわらず神を信頼しているところに、彼の信仰が表されています。その信仰は人を救う力が神にはあるというものです。人を救う力が神になかったとしたら、私たちは神に何を願うのでしょうか。力のない神が私たちの助けになるでしょうか。まあ、困った時の神頼みと昔からよく言われてきました。苦難にあった時には、普段信仰心のない人でさえ神や仏に祈って助けを求めようとするものです。とにかく助けてほしいと必死ですから、誰かれ構わず祈りたくなる気持ちもわからないではありませんけれども、祈っている相手が助けにならなかったとしたら、その祈りはただの独り言にすぎません。詩人はどうだったでしょうか。彼は神の力を信頼していました。神は人を救うことがおできになる。だから神に願っているんです。神は自分たちの望みや願いを叶えてくださるはずだと信じています。それで詩人は神を私の希望とさえ申します。どんな災難にあっても神が助け出してくださるに違いないと希望を神に置いています。こういう信仰者は強いと思います。多少のことではへこたれません。五節後半には、私は若い時からあなたにより頼みとありますので、この詩人は若い時から神を頼りにしてきたようです。彼の信仰はいつから始まったのかと言いますと、驚くべきことに母の胎にある時からだと申します。まあ、少しオーバーかもしれませんが、生まれる前から神の恵みのもとにあったと言いたいのかもしれません。また今日の箇所ではなくて申命記6章に書かれていますが、生まれた後親は子供たちが家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさいと命じられています。語り聞かせるものは律法です。つまり子どもたちは十戒をはじめとする律法を家庭で繰り返し教えられて、信仰者としての教育を受けてきました。 ですから母の胎にある時から信仰者としての人生が始まっていたというのも、まあ、あながち間違いではありません。詩人は自分の生涯を振り返って、幼い時は幼いなりに神を頼りにしてきたし、若い時は若いなりに神を頼りにしてきたのを思い起こしていたに違いありません。神を信頼して神に願いを申し上げ、その願いがいつも叶ったかどうかは分かりませんが、願いが神に聞かれてきたという確信はあったと思います。だから私は常にあなたを賛美しますという言葉が出てくるんです。6節で初めて賛美という言葉が出ますが、8節でも再び賛美が出てきます。さらに14節や、今日は読みませんでしたが、この詩の終わりの方にも褒め歌を歌いますという言葉で神への賛美が立て続けに出てきます。苦難や災難にあって苦しみの中で神に向かって叫び、願いを申し上げるだけでも詩人の信頼は十分に伝わってきます。しかしこの詩は願いを申し上げるだけでは終わりません。神を賛美します。願いを申し上げてすぐに助けがもたらされたので神を賛美したのかもしれませんが、いつもいつもすぐに助けが来るというわけにはいきません。だとしますと、詩人は自分がどんな状況でもいつも賛美をしてきたということではないでしょうか。この詩はその点で少し変わっているかもしれません。私たちは何かあれば神に嘆き願いを申し上げます。それは信仰者として当然だと思います。ただそこに神への賛美が加わるかどうかです。お救いくださいと願っていたのに賛美が出てくる、願いが叶えられていないかもしれないのに神を褒めたたえる、ちょっと考えにくいんですけれども、別におかしくはありません。信仰者ですから、神への信頼がそうさせているのだと思います。7節の言葉についても同じことが言えます。ここには、多くの人は私に驚きます、あなたは私の酒どころ、私の砦とあります。ここで使われている驚きという言葉は、例えば出エジプト記でイスラエル人がエジプトから出ようとした際に神がエジプト人に災いを下された場面で使われています。神の力が表されるときにこの驚きという言葉が使われるのです。多くの人が詩人を見て驚いたのも、信仰者である詩人に災難が下されたからです。信仰者なのにどうして災難が下されるのかといって、多くの人は驚いたわけです。これは信仰者なら神が災難から全面的に守ってくださるはずだという思いがあるからです。しかし信仰者にも災難が下されます。それは認めないわけにはいきません。地上に生きている以上、苦しみもありますし災難も及びます。ただ信仰者は神を信頼しています。災難の中から助け出してくださる、苦難にあってもそれで終わりにならない、そのように信じています。だから詩人も、多くの人が驚いたと言った後に、あなたは私の酒どころ、私の砦と神への信頼を口にしているのです。災難においても神への信頼を捨てませんでした。神への信頼は揺らぎませんでした。しかも先ほど申し上げました通り、私の口は賛美に満ちと言って神への賛美も絶やしません。神への信頼が賛美の言葉を口に昇らせるのかもしれません。どんなにひどい状況でも希望を神に置いています。 信仰者は願いを神に申し上げるだけではなくて、希望を神に置くことも知っているのです。いつも神を信頼していられたらいいのですけれども、まあ、難しい時もあるかもしれません。ただ私たちがどういう状況であるかに関係なく、何が起ころうとも神は動かされません。逃れ場としての神はいつでも私たちを迎え入れてくださいます。そのことは知っておいていただきたいのです。ところで9節には老いの日とあります。まあ、この文章だけを読みますと、詩人がすでに老いてしまったのか、まあ、それともこれから老いていこうとしているのかがはっきりいたしません。同じように老いについて触れているのが、今日は読みませんでしたけれども、18節です。18節には、私が老いて白髪になっても神よ、どうか捨て去らないでくださいとあります。白髪になってもというのですから、白髪になってしまったわけではなさそうです。ですから詩人はそれほど老いていないように思います。おそらく老いを見据えながらというところでしょうか。老いてしまったわけではありませんが、もうそれほど若くはありません。人生の後半で下り坂を下っていく途中なのでしょう。そんな詩人の願いは、老いの日にも見放さないでいただきたいということです。私たちもそうかもしれませんけれども、老いていきますと、それまでできていたことができなくなります。力を、健康を奪われていきます。なんだか減る一方みたいに思えます。まあ、すると神に見放されたのではと思えてしまうのかもしれません。だから見放さないでくださいという願いになるわけです。生涯の終わりまで私の砦となってくださいということです。言い換えますと、私があなたを信頼していられますようにというふうに願っているんです。そんな詩人に敵が現れたことを十節では述べています。ここの文章を読みますと、詩人の敵というのは、詩人に悪意を持っている人のようです。敵は申します。神が彼を捨て去ったら追い詰めて捕らえよう。まあ、ここでは捨て去ったらと訳していますけれども、元の文章によれば捨て去ったと訳すべきかと思います。敵は神が詩人を捨て去ったと思ったのです。先ほどの驚きで申しましたように、詩人に災難が降りかかったのを指しているのかもしれません。はたから見てもわかるぐらい詩人は弱っていたのかもしれません。いずれにしても敵は詩人が神に捨てられたように見えたのでしょう。だったらやっつけてしまおう。まあ、そういうふうに敵は企んだんです。神が捨てたのならば、詩人をやっつけても神に逆襲される恐れはない。彼らの考え方からも分かりますけれども、神が逃れ場であるというのは、神が避難所のように守ってくださるだけではなくて、逃れ場を責める者に対しては神が反撃を加えられるのです。神は頼もしいお方です。一方で弱った詩人は見放さないでくださいと願っています。逃れ場に自分をかくまっておいてくださいと祈っているわけです。神は信頼できるお方ですから、願いをお聞きになるはずです。守るだけではなくて、敵に対しては反撃なさいます。詩人はそれを知っていますので、敵が滅ぼされますようにと願います。それで終わりません。続きには、私は常に待ち望み、あなたを賛美し、見救いを絶えることなく語るとあります。これらはいずれも将来について語っている言葉です。つまり、待ち望むでしょう、賛美するでしょう、 見救いを語るでしょうというわけです。これまでそうだったように老いてからも、これまでと同じように神を信頼し、賛美し、見救いを語り続けていくつもりでいます。信仰者として生涯変わらずにいたいと願っているわけです。逃れば不動であるという安心感があります。まさに神は何が起ころうとも動かされず、変わらぬお方です。神のもとに私たちの逃れ場があります。逃げていけば良いことを私たちは知らされました。ですから私たちはいつもいつまでも神を頼りにできます。災難が降りかかったとしても神から見放されたわけではありません。私たちのための逃れ場はいつでもあります。詩人のような信仰は決して特別ではありません。これまでに多くの信仰者が同じような信仰を与えられてきました。既に亡くなった私たちの教会の先祖たちも、おのおのの生涯の終わりまで神を頼りにしてきたと思います。信仰を貫き通すのも厳しい時があったかもしれませんが、生涯神を頼り、神に守られてきたと思います。私たちもその同じ道を歩んでいるところです。詩人のような信仰者の一人として、宗教改革者のマルティン・ルターを挙げることもできます。この説教の後に歌う賛美歌267番はそのルターが作詞作曲したものです。ルターはこの曲の一番の出だしで、神は我が櫓、我が強き盾と、先ほどから申し上げてきた通り、神が逃れ場であると言います。神は動かされないお方だというのです。ルターはローマ教皇の誤りを正そうとして、反対に教会から破門され、苦難に満ちた生涯を送ることになりました。しかし神は我が櫓と歌う通り、神への信頼は揺らぐことがありませんでした。宗教改革によってプロテスタント教会を誕生させるための中心的な働きをしました。ルターはご存知の通り、詩人のような旧約時代の人ではなくて、キリストが来られた後の時代の人、私たちと同じキリスト者です。彼はキリストを信じました。キリストを信じたので、キリストを送ってくださったをも、送ってくださった神をも信頼して、神は我が櫓と言っているんです。キリストを信じるとどうして神を信頼できるんでしょうか。今日ご一緒に聞きましたヘブライ人の手紙の最後にこうあります。この方は常に生きていて、人のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。この方というのがイエス・キリストです。キリストは十字架で死なれ、復活なさいましたので、常に生きているというわけです。それは天において父なる神と共に生きておられるという意味です。キリストは神と私たちとの間に立たれ、私たちを神に近づけるために犠牲の死を遂げられました。本来ならば神に近づくことさえできなかった私たちのために、キリストが取りなしてくださったわけです。ただしここで取りなしておられると言いますのは、キリストが神のもとに行かれた後の今の話でもあります。今もキリストは神と私たちとの間に立たれ、罪を繰り返し犯してしまう私たちに代わって取りなしをしてくださいます。そのおかげで私たちはキリストを頼りにして神に近づくことができるわけです。そして神に近づく人たちを キリストは救うことがおできになります。つまりキリストの取りなしがありますので、私たちは神を頼りにできるわけです。私たちが何事でも神に願い祈ることができるのはキリストの取りなしがあるからです。そればかりか、キリストを通して神に願うときには、キリストが完全に救ってくださるというのです。キリストが取りなしをなさることは、神がすべて聞き入れてくださいます。地上にいる私たちはキリストの取りなしを願って、キリストのお名前によってと祈ります。聖霊が私たちの祈りをキリストに届け、キリストの取りなしのおかげで、私たちの祈りは神に聞き入れられます。ですから私たちは神を頼りにしていけます。生涯の終わりまで神が逃れ場になってくださいます。たとえ生涯を終えても神が私たちの逃れ場であります。いつもいつまでも神は頼りにできるお方です。取りなしてくださるキリストのおかげで、私たちは完全に救われ、私たちはいつまでも神のもとにいられるのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちにとって逃れ場です。あなたのもとに逃れる私たちを敵から守り、どんなことにも動かされることがないお方です。そのようなあなたに、私たちのことを取りなしてくださるキリストがおられますので、私たちはあなたにより頼み望みを置くことができます。尊いキリストの御名をたたえて心から感謝をいたします。キリストに願うことは何でも聞き入れられると私たちは信じています。私たちが苦難に襲われたとき、悩みの中にあるとき、どうか私たちの切なる祈りをお聞き上げください。私たちのうめきをあなたへの賛美に変えさせてください。キリストに従って地上での生涯を過ごした先達たちを思います。あなたは恵みを豊かにお与えになりました。今あなたのもとで安らいでいることと信じています。どうか地上にいる私たちをも憐れんで恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。願いつつもこの場に集うことができなかった一人一人を顧みてください。苦しみ悩む人たちをお救いください。不安を覚えている人を平安で満たしてください。病気の人、治療中の人、体が弱っている人を癒し支えてください。必要なものを事欠いている人にはどうかあなたが必要十分に満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。この世にある人たちを慈しんでください。あなたに信頼する心を一人一人にお与えくださいますように心からお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。